沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつ、中小企業の代表ですから、皆様と一緒に勉強させていただきたいと思います。さて、先週に引き続き今朝のアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの野口正幸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、 先週も紹介ちょっとさせていただいたんですが、今週初めて聞く方のために野口さんの紹介をしたいなと思うんですが、はい、どちらでお仕事をされてたんでしたっけ。
はい、東京の三越伊勢丹の方で28年間お世話になりました。
はい、
店全体の計画担当というのが、半分ぐらいと、あとの半分ぐらいが、食品担当、あとレストランを担当しておりました。
そして全国を回ったにもかかわらず、はい、沖縄にいらしたんですよね。
そうですね、北海道物産展から沖縄物産展までちょうど新宿の伊勢丹の時に経験をさせていただいて、まあ、そんな中でやっぱり沖縄のやっぱりこう文化風土、まあ、自然もそうなんですけども、やっぱ一番やっぱり人がすごく温かくし心地よかったので、こちらに、移住を決めて、昨年の6月からよろず支援拠点でお世話になってます。
今単身でいらっしゃる。
今は単身でございます。
はい、それはまあのびのびと沖縄で仕事をしている。
そうですね、まあ、でもちゃんとあの今日もゴミ出ししてきましたんで。
お、素晴らしい、はい、よろしくお願いします。今日またあの野口さんの得意な分野でちょっと具体的な事例も交えながらアドバイスをしていただきたいと思いますけれども、はい、今日のお話は、
はい、やはりあの事業者の方々からはやっぱ売上を拡大したいっていう部分が一番多いので、その中でも県内だけではなくて県外に、販路を求められている方からの紹介でした。たまたまこちらの方はあの沖縄市で、ベカレンアントレというパン屋さんなんですけども、開放銀行さんが、行われた、よろず支援拠点との連結の、ワールドカフェという、はい、まあ、ちょっとした勉強会のところで出会った方が、まあ、すぐさま、1週間もしないうちに予約を入れてくださって、ご相談に来てくださった方です。
いや嬉しいですね。はい、いやね、ここでちょっと紹介させていただくと、昨年あの沖縄県の中小企業家同友会と、うちの沖縄開放銀行が包括的連携協定を結んだんですが、その記念のシンポジウムというのが12月7日に、行いまして、で、まあ、その時はシンポジウムでうちの前支店長とそして中小企業家同友会の皆様が75人かな80人ぐらいいらして、まあ大シンポジウムをさせていただきました。その2回目が4月1日にワールドカフェで、よろず相談拠点の皆様のコーディネーターの皆様7人にご参加いただいて、ワールドカフェでそれぞれのテーブルを作って、皆さんご興味のある、分野の専門家の方に相談をしてもらうと、それを20分で3回回すということで、そういうのをやらせていただいたんですよね。
そうですね。
で、早速そこから相談が来たと。
はい、もう本当にあの本来ならば支店長さんに連れられていらっしゃるのかなと思ったんですけど、もうそこにちょうどいらしていただいた同友会のメンバーの方だったので、もうあの経営者のご夫婦2人でですね、来られて物産展に今度出ると、まあ、それに対してちょっと注意事項であるとか、なんかこう気をつけることってありますかとか、何を準備したらいいですかと言ったご相談でした。
うん、まさにね、販路の拡大に本土で出ていきたいけれども、その手立てというか全くやったことなければね、不安いっぱいですもん ね。
あの県外やはり初出店ってことだったので、あとデパートとのお付き合いもこちらの方はなかったので、
うん、
まあドンピシャでですね、僕はその担当を前、百貨店側でしてましたので、バイヤーさんってこうだよとかですねこういう提案書の話が結構多かったですね。やっぱりあの向こうで何をするのっていう、まず意思を固めていただいて、
うん、
でそれが向こうにどう取られるかっていう、
うん、
そのバイヤーさん側の気持ちでちょっとお話をさせてもらうところから始めていったっていう感じですかね。
自分の商品の をどんなふうに PR するとその方々が取引をしてくれるのかということをアドバイスしたっていうことですか。
そうですね、ちょうど私のところに相談に来ていただいたときには、実は来週沖縄県物産公社の方が、ある、首都圏のバイヤーさんを連れてくると、したときに、例えば試食出した方がいいですかとかですね、あるいは商品をどういうふうに見せたらいいですかっていうことも悩まれてましたので、とにかく今あるものをすべて見ていただいて、何に興味があるかをやっぱり見てほしいっていうことを、ちょっと提案書もね、一つ簡単な一枚でいいので、やりたいことも書きながら、やっていったらどうでしょうかっていうのを一緒にやったなりましたね。
逆にそういうのって1枚の紙でいいんですか。
このバイヤーさんも3日間の沖縄在住の中でおそらく15社から20社近く回ってるんですね、そうすると資料だらけになってサンプルだらけになるので、たった1枚で言いたいこと、それからやっぱお伝えしたいことが作られているものがいいと思いますし、そういったことをちょっと僕もその立場で見てると1枚でまとめてくれたらいいなっていうのをずっと感じてやってきましたので、それをちょっとお伝えしましたね。
なるほど、やっぱり思いいっぱいあるし、それからね、伝えたいことだけでなくて、こんな商品もあんな商品もあるとか、それからもうなんか売りたい、ことや、やりたいことやみんな書きそうな感じするんですけど、それではなかなか逆に伝わらないと。
そうですね、結局このバイヤーさんはおそらく現場の担当者にも自分のアシスタントにも出張報告で部長さんとかにも全部それを見せるわけにもいかないし、的確にまとめていった方がよりいいところが ちゃんと伝わるというふうに僕自身も感じてたので、それをちょっとお伝えした感じですね。
ありがたいヒントですね。ちなみにその時に、気をつけることっていうか、そのポイントとなるもの、これとこれとこれは抑えようよみたいなのはありますか。
自分のお店がどうして今ここにあるのかということとか、それから一番のやっぱり強み弱みが何かということとか、それと、やはり何をその百貨店の特にその物産展に行った時にしたいかっていうことをちゃんと書いていただきたいですね。あと最後にこれ結構出してないんですけど、県外の経験があるかないかとか、どこに行ったら買えますかとか、食べれますかとか、それは絶対書いてほしいですね。
なるほど、そういうポイントの中で特にこの伝え方、相手にこうすると伝わるよねっていう書き方ってあるんですか。
結構文章で羅列する人も多いんですけど、項目を全部一つ一つ題名を書き、それをすべてやっぱり箇条書きにして、できたら商品の話に関してはやっぱ写真等もきちんとお入れして、ですごく丁寧なところは、あとはこれを見てくださいって言って CD-ROM に落として画像でお渡しして、それをパンフレット代わりに渡すっていう人もいますよね。
なるほど。じゃあもう一枚紙にまとめるのはより なるべく簡潔にポイントを絞って、視覚的にも訴えるように写真も使うと、でそれに興味が湧いた人はもっとちゃんと見れるようにそこの CD-ROM にはしっかりとまた情報や写真が入っているということですね。
そうですね。
あと、この方で言うとその後出展されるの物産展に出されるわけじゃないですか、その時 のポイント持っていき方とか出し方とか、あるいはそこで お配りするものとかはどうなんでしょう。
より百貨店の担当者と密に連絡を取り合った方が、間違いなく僕よく言うのは準備7、実践30と思ってるんですね。ですからやっぱりやり取りのメールであるとか電話が繰り返されることが一番大事ですね。それで実はここのチームもですね、実は社長さん、それから一番やってくれたのは専務さんなんですけど、チームでやっぱりまたこれもそうなんですけど LINE のグループを作られて、出店においてみんなで共有化していこうと、で向こうに行ったら、写真を会場で撮ってそれを並べ方がいいかどうかとか、ペラはこういうものを配りたいと思ってるんですけどどうですかとか、そういったのが事前にですね、やっぱりエロズ支援拠点の方にも何度もですね相談をいただきました。
なるほど。やっぱり分からないことが多い中で相談できる人がいるっていうことは、今のこのね、何度も相談に来たってお話ありましたけど、やっぱりそれはありがたいですね。
ご相談いただくことがありがたいですね。
そうですか。
でやはりやっぱここの、イースフードさん のアントレさんに関しても、うん、最初は訪問をよろず支援協定にいただきました、
うんうん、
ですけどやっぱり商品見てみないと、うん、僕もやっぱり何が売れそうでっていうのも分からなかったので、まあ、実家2回目は沖縄市の方に訪問させていただいて、うん、実際に試食をさせていただいて、
うんうん、
やっぱその中で一番いいなと思ったのはやっぱりカレーパンだったんですね。ただそのカレーパンは、牛すじカレーパンなんですけど、
うん、
やっぱりちょっと沖縄らしさっていうのは正直言ってあまりなくて、
うんうん、
でやっぱ沖縄の物産展に出ていきますから、うん、できるだけ沖縄の素材とその地元のいいものを使ってほしかったので、今ではもう津堅島の人参も使いながら、
うんうん、
今度の百貨店に出るときには、もちろん沖縄の島豚を、黒糖漬けにしながらの肉を調理したそれがゴロッと入っているカレーパンを今開発してますね。
美味しそうですね、はい、じゃあやっぱりあのこの商品のその売り方のアドバイスだけじゃなくて、やっぱりその商品そのものがどういうふうにすると喜ばれるかとか売れるかっていうのを結構突っ込んでアドバイスされるってことですね。
やっぱりあの首都圏の、お客様の関心度を捉えてから商品企画にしていった方が絶対成功すると思いますし、ましてやそこの会場は実演ができるのでカレーパンは絶対生きるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
ね、先ほど津堅の人参とかっていうお話もありましたけれども、やっぱりあの沖縄ですから沖縄の中で、まあ、取れる食材、まあ、それは農作物であったり、海産物であったり、うん、そういうようなもの、あもちろんねあのお肉もそうですけれども、それを活用することによってより沖縄らしさとそれにね、あとはまあもちろん美味しい味にしていくっていうことは本土では、うん、
いや求められてますね。
求められて
る、はい、やっぱりもう北海道から京都九州全部ありますから、その中でどこが沖縄らしいのっていうのは一番関心度が高いですから、ただ沖縄の素材で誰もが知っている人気なアイテムを作るっていうのが、まあ、今後沖縄の物産展でももっとさらに必要なのかなと思います。
わかりました、はい、じゃあ最後に今週のアドバイスを、はい、ワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、県外に出られるときにやはり提案書というのはとっても大事で、やっぱりその商談相手を意識した、提案内容、提案書を、一緒になって、まあ、作っていくっていう、まあ、提案、分かりやすい伝わる提案書っていうのがとても大切かなと思います。
わかりました、ありがとうございました。今日のゲストは沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの野口雅之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。